21ページ。次はご案内。防災行政無線で緊急情報の試験放送を行います。全国瞬時警報システム J アラートを使用した緊急情報の試験放送が全国一斉に行われ、市内に設置されている防災行政無線のスピーカーから放送が流れます。市の防災ラジオからも同様に放送されますので、お間違いのないようご注意ください。日時、5月15日水曜、午前11時。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。5月は自動車税の納期です。忘れずに納めましょう。埼玉県の自動車税は、金融機関、郵便局のほか、コンビニでも納められます。また、パソコンなどを使えば、ウェブサイト、ヤフー公金支払いから、クレジットカードを利用して納めたり、インターネットバンキング等を利用して、ペイジーで納めたりすることもできます。納税通知書は、5月7日火曜以降に届く予定です。また、自動車税を納期限までに納めていただくと、割引などの特典が受けられる自動車税納めてプラスキャンペーンを実施しています。問い合わせ、自動車税コールセンター、電話 050-3786-1222。防災行政無線の放送内容を確認できます。専用ダイヤル 0800-8000-744、通話無料。IP 電話からの放送確認はできません。定時放送、子供の見守り放送、夕焼け放送の放送は除きます。回線が混み合っている場合は、つながらないことがあります。しばらくしてからおかけ直しください。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。根岸台三丁目地区の地区計画を変更しました。根岸台三丁目地区の大規模工場跡地において、商業機能と住宅が調和した土地利用を図るため、新たに新設する道路及び公園を地区施設に位置づけする地区計画の変更を3月28日付で行いました。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-2518。防災行政無線内容、防災、災害等に関する情報などをメール配信サービスで送信しています。市ホームページまたは QR コードから登録することができます。https://www.city.asaka.lg.jp その他、市内の火災に関する情報、朝霞市からのお知らせ、子育て支援に関する情報も希望により配信しています。配信内容については、一部を除き、Twitter、Facebook でも配信しています。QR コードが掲載されています。現在のページ21ページ、中央右端にあります。問い合わせ、シティプロモーション課、電話、463-3059。工業統計調査を実施します。工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした、統計法に基づく報告義務がある重要な統計です。調査結果は、中小企業施策や地域振興などの基礎資料として利活用されます。調査は、6月1日土曜時点で、従業者4人以上のすべての製造事業所を対象に実施します。調査票へのご回答をお願いします。問い合わせ、市政情報課、電話 463-3163。平成31年度、市県民税の納税通知書、普通徴収の発送予定のお知らせ。納税通知書発送予定、6月上旬。なお、市県民税を給与から転引き、特別徴収の方には、5月中旬に勤務先へ特別徴収税額の決定通知書を発送する予定です。 勤務先から特別徴収税額の決定通知書をお受け取りください。通知書が届かない場合はお問い合わせください。問い合わせ、課税課、電話463-2852から3。平成31年度、市・県民税の課税・非課税証明書の発行開始日のお知らせ。窓口郵送での発行。丸1、給与からの転引き。特別徴収、のみの方、本人。5月13日月曜。丸2、個人納付、普通徴収、の方、本人。非扶養者の方。公的年金からの転引きがある方。普通徴収分と特別徴収分の両方ある方。6月1日土曜。平成31年1月1日時点で、朝霞市にお住まいの方が対象となります。コンビニエンスストア等での発行。丸1、丸2ともに、6月7日金曜からとなります。なお、コンビニエンスストア等での発行切り替え作業に伴い、6月6日木曜は住民票の写し、印鑑登録証明書等も含め、すべての証明書の発行が一時的にできなくなりますので、お手数ですが、市役所、内間木支所、各出張所の窓口をご利用ください。問い合わせ、課税課、電話463-2852から3。22ページ。市民活動団体が実施する事業に補助金を交付します。対象、市民活動を行うことを主たる目的とし、次のすべての要件を満たす団体。市内在住、在勤、または在学の方を含む構成員が5人以上。活動拠点が市内にあり、市内で活動。定款、快速、規約等があり、情報公開に努めている。営利、宗教、政治を目的としない。暴力団またはその構成員の統制下にない。特定の公職の候補者や政党等を推薦することなどを目的としない。公序良俗に反することを目的としない。対象経費、NPO 法第2条第1項別表に該当する事業を市内で行う際に要した経費。申請は1団体1事業、国または地方公共団体から他の補助金等を受ける場合は対象外。対象期間、補助額、交付決定後、今年度中に行う事業に対して3万円を限度に補助。団体数が予算の範囲を超える場合は、限度額に満たない場合があります。申し込み方法、5月7日火曜から31日金曜に申請書類一式を提出。申請書類一式及び申請の手引きは窓口または市ホームページにあります。詳細はお問い合わせください。申し込み問い合わせ、市民活動支援ステーションシニア活動センター、電話463-1417。プラスチック資源の分別にご協力ください。ゴミ集積所から収集したプラスチック資源の入った袋は、手選別で異物を取り除いています。しかし、プラスチック資源にならない、汚れの落ちていない食品用のプラスチック容器、蛍光灯、乾電池などの有害ゴミ、おもちゃなどの金属部分が含まれるプラスチック製品、刃物類、スプレー缶などが異物として多数混入しているため、作業には危険が伴い、多くの負担がかかっています。同じ収集日ですが、燃やせないゴミは黄色の分別容器へ、プラスチック資源は透明、半透明袋に入れてお出しください。分別にご注意、ご協力をお願いします。問い合わせ、クリーンセンター、電話456-1593。ラグビーワールドカップ2019チケットの第3次先着販売が開始されます。最後のチャンスをお見逃しなく。申し込み期間、5月18日土曜から。先着販売は熊谷ラグビー場での試合を含むすべての試合にお申し込みいただけます。 チケット ID の登録が必要です。詳しくは公式チケットサイト tickets.rugbyworldcup.com をご覧ください。ラグビーワールドカップ2019開催100日前イベントを開催します。ラグビーワールドカップ2019日本大会埼玉熊谷開催を盛り上げるため100日前イベントを開催します。閉鎖イベントも盛りだくさん。日時6月16日日曜午前10時から午後4時。会場大宮ソニック金塚公園。さいたま市大宮区桜木町 1-7-8。 内容、ラグビー体験コーナー、ステージイベントなど。問い合わせ、埼玉県ラグビーワールドカップ2019大会課。電話 830-6870。 年金相談をご利用ください。私は将来年金を間違いなく受け取ることができるかしら。市では年金の様々な心配事を解決するため、年金相談を実施しています。保険料の納付状況や未納に関すること、老齢年金の請求方法や障害年金、遺族年金に関することなどを無料で個別に相談員が伺います。相談日、第2、第4木曜。午後1時から5時、休日を除く予約制。会場、市役所1階、市民相談室。相談員、社会保険労務士。予約専用ダイヤル、電話 463-1264。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284。虐待かな？児童虐待を発見した場合はご連絡ください。疑い含む。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル。電話 189、 いち早く。23ページ。市民会館の新施設。5月1日水曜祝日から、床がフローリングでダンスや体操などに利用できるリハーサル室3と、会議や講習会などに利用できる501号室が追加されます。詳しくはお問い合わせください。利用料金。501号室。午前9時から正午、2000円。午後1時から4時30分、2800円。夜間。午後5時30分から9時30分、3400円。前日、午前9時から午後9時30分、8200円。定員、28人。主な設備、机、椅子。リハーサル室、3。午前9時から正午、3100円。午後1時から4時30分、3600円。夜間、午後5時30分から9時30分、4100円。前日、午前9時から午後9時30分、1万800円。定員、80人。主な設備。鏡、レッスンバー。主な備品、リハーサル室3、音響設備など。501号室、ホワイトボード、ビデオプロジェクターなど。別途、使用料がかかります。申し込み方法、公共施設予約案内サービスで予約。初めて利用する場合は、事前に利用登録が必要となります。予約開始日。5月6月、市内団体、先着順。市外団体、先着順。7月、市内、先着順。市外、5月1日から先着順。8月、市内、5月1日から先着順。市外、6月1日から先着順。9月以降、市内、利用月を含めた5ヶ月前の5日から抽選申し込み。空きがある場合は抽選の翌月1日から先着順。市外、利用月を含めた 3ヶ月前から先着順。問い合わせ、夢パレス、市民会館。電話、466-2525。夢パレス、臨時休館のお知らせ。5月20日月曜は、保守点検のため、臨時休館します。問い合わせ、夢パレス。電話、466-2525。市内初、景観協定を認可しました。景観協定とは、建築物、緑、看板などについてのルールを、住民の皆さんが自ら取り決め、互いに守り合っていくことで、地域のより良い景観の維持、増進に役立つ、自主的な規制を行うことができる制度です。景観協定の名称、スマートハイムシティ朝霞景観協定。景観協定区域、にぎし台 3-1-35 ほか。縦覧場所、問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-2518。朝霞市は男女平等社会の実現を目指しています。平成30年度に育児休業を取得した市職員男性へインタビューを行いました。職員プロフィール、年齢30代、家族構成、妻、長男6歳、次男4歳、長女0歳。1、いつ頃、どのくらいの期間取得しましたか？長女が生まれてから3週間が経過した頃に10日間取得しました。長女が生まれて1ヶ月が経つ頃には妻の体調も安定してくるので、その頃に職場復帰しました。2、なぜ育児休業を取得しようと思いましたか？上の子の時は仕事が忙しく取得できず、残念な思いをしたこともあり、今回は子供の成長を少しでも間近で感じたいことや、妻の負担を減らしたいと考えていたので、取得することにしました。3、育児休業中はどのように過ごしていましたか？授乳以外のことはやるようにしていました。日常の家事や、長男と次男の保育園の送迎はもちろん、長女のおむつ交換、沐浴、寝かしつけなど、仕事より慌ただしく忙しかったような、また妻が長男と次男を寝かせるときには代わりにミルクをあげるなど長女の世話をすべて引き受け、妻の睡眠時間をできるだけ確保するようにしていました。4、育児休業を取得して良かったことや大変だったことを教えてください。すべてのことが長女のタイミングになるので、思い通りにならないことは大変でしたが、それも新たな刺激であり、臨機応変に対応できる術を学べたような気がします。5、男性の育児休業取得についてどう思いますか？男性も取得した方が良いと思います。今しかない子供の成長を間近で見ることができますし、妻と同時に取得することで、お互いに一人じゃないという安心感の中で育児ができ、それが妻の安定や子供の安定につながると思います。男性の育児休業取得が増えることで、男女平等社会の実現も少しずつ進んでいくのではないでしょうか。次回は7月号に掲載します。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話463-2697。
24ページ。省エネ、省エネシステムの設置に補助金を交付します。1、太陽光発電システム。補助金。1キロワットあたり35,000円。限度額あり。2、エネファーム及び定置式リチウムイオン蓄電池。補助金。定額5万円、エネファーム。定額10万円、定置式リチウムイオン蓄電池。3、薄い貯留層。補助金、設置条件により限度額2万円、または10万円。 申請期限、令和2年2月28日金曜、丸1、丸2、丸3、共通。対象や申し込み方法等、詳しくは案内パンフレット、または市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、5月1日水曜祝日から6日月曜休日、5月16日木曜から19日日曜、5月30日木曜から6月2日日曜。会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合。電話、823-8711。http://www.boatrace-toda.jp/。日本酒は情報コーナー、ナンバー35。楽しい、面白い。それぞれの酒話の様子の写真が掲載されています。楽しい。両手のひらを胸の方に向けて交互に上下させます。嬉しい、喜ぶも同じ動きで表すことができます。面白い。両手を握り、小指側で交互にお腹を叩きます。片手だけで表しても同じ意味になります。朝霞市社会福祉協議会のホームページにて、手話通訳付き講演会、字幕付き邦画の上映に関する情報などが掲載されていますので、ぜひご覧ください。QR コードから社協、手話通訳者等派遣事務所のサイトへアクセスできます。QR コードがあります。この24ページ、上から2分の1くらいの右端に QR コードが掲載されています。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1599、ファックス463-1025。私たちができること、障害者差別解消法、ナンバー24、精神障害、2、双極性障害、躁うつ病、気持ちが落ち込んだり、うつ状態、逆に過剰に活発になったり、躁状態、することを波のように繰り返します。きちんと薬を飲み続けることで症状が改善されますが、再発防止のために症状が収まっていても飲み続けることが大事です。主な対応として、医師の診断の上で家族や本人、周囲の人が病気について理解する必要があります。自分を傷つけてしまったり、自殺などを疑わせるような言動があった場合には、本人の安全を確保した上で、速やかに医師に相談しましょう。問い合わせ、障害福祉課、電話463-1599。光化学スモッグに気をつけて。5月から9月は、光化学スモッグが発生しやすい時期です。光化学スモッグは、目や喉の粘膜に刺激を与え、健康被害を引き起こすことがあります。光化学スモッグ注意報が発令されたら、屋外での激しい運動は避け、目などに刺激を感じたらすぐ屋内に入りましょう。小さなお子さん、お年寄り、病弱な人は健康な成人よりも被害を受けやすいので、特に注意しましょう。また、自動車の使用を控えるようご協力ください。光化学スモッグ発令情報は、埼玉県ホームページをご覧ください。問い合わせ、環境推進課、電話463-1512。 春のきれいな街づくり運動、住みよい環境をつくるため、市内全域を対象とした春のきれいな街づくり運動を行います。実施日、5月26日、日曜。実施方法、道路に散乱している空き缶やタバコの吸い殻などのゴミ拾いを行います。次のことにご注意ください。危険な場所での作業はせず、安全にできる範囲で行う。集積場所はできるだけ分散しないようにする。資源とゴミの分け方、出し方を参考に分別する。この運動で集められたゴミのみ回収します。家庭ゴミは出さないでください。雨天等により実施日を変更する自治会、町内会等は変更日時、ゴミの収集場所をご連絡ください。問い合わせ、環境推進課、電話463-1504。25ページ。生垣等設置補助制度。より効果的な制度活用のため、緑化したフェンスの設置、及び多年生のつる性植物で、既存フェンスの緑化を補助対象に加えました。対象事業、新規または高さ50センチメートル以上のブロック塀を取り壊し、生垣や緑化フェンスを設置する植栽工事、既存フェンスへの多年生のつる性植物の植栽費用。対象、市に住民登録があり、市税を完納している方。補助金額、設置費用及び撤去費用に対し、1メートルあたり1万円まで、上限10万円。既存フェンスへの多年生のつる性植物の植栽費用は、1メートルあたり2000円まで、上限2万円。工事着手、10日前までに申請。詳細は市ホームページ、またはお問い合わせください。問い合わせ、緑公園課、電話463-0374。生産緑地地区の追加指定の申請を受け付けます。追加指定の対象は、商業地域、近隣商業地域を除く、市街化区域内の原則として公道に面する農地等で、次の要件をすべて満たすものになります。1、公害、災害の防止や都市環境の保全に効果があり、かつ公共施設等の用地として適している。2、既存の生産緑地地区も含め、一段の農地等として面積が300平方メートル以上である。3、農業の継続が可能な環境を備えている。4、その他、市が定める基準を満たしている。生産緑地地区に指定されると、30年間は農地等として農業を続ける義務が生じますが、固定資産税の優遇措置が受けられます。申請には事前相談が必要です。詳細はお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。事前相談、5月7日火曜から31日金曜。申請受付、6月3日月曜から28日金曜。問い合わせ、緑公園課、電話463-0374。春の熱中症に注意しましょう。熱中症は夏だけではなく、体が気温の上昇に慣れていない春にも発生することがあります。1、高齢者は上手にエアコンを活用。2、暑くなる日は特に注意。3、水分はこまめに補給。4、おかしいと思ったら病院へ行く。5、周りの人にも気配り。問い合わせ、健康づくり課。電話465-8611。朝霞市民活動ニュースレター66。外国から来た親子が日本で安心して暮らせるサポートをしています。今回は主に外国出身の親子を対象に、 日本での子育て生活を支援する活動を行っている朝霞多文化子育ての会バンビーニの代表である前田レジーヌさんとスタッフの山田さんにインタビューした内容をご紹介します。質問、どのような思いで会を立ち上げたのですか。答え、外国から来られたお母さんたちが安心して日本で子育てができるようにサポートしていきたいと思い、団体を立ち上げました。周りに家族もいない環境の中で孤立しないように、子育ての勉強会や情報交換などができる居場所づくりを目指して活動しています。質問、活動内容について教えてください。答え、主な活動は朝霞市の家庭教育学級の補助金を利用した勉強会と多言語お話し会を行っています。勉強会ではバイリンガル教育、多言語教育をテーマにルーツのある言語をどのように子どもたちに伝え残していくかについて学びます。また、保護者が抱えるストレスや子どもの好き嫌いなど子育て全般の悩みについてもテーマに取り上げています。多言語お話し会では、日本で読まれている絵本を様々な言語で子どもたちに読み聞かせています。参加者の読み聞かせのスキルアップにつながるほか、言語を通じて母国の文化を発表する貴重な機会になっています。その他、お母さんたちのリフレッシュを目的としたランチ会や、夏休み期間にはスイカ割りや、朝霞の森での流しそうめんなど、親子で参加できるイベントも開催しています。質問、これからの課題を教えてください。答え、孤立している外国出身者の居場所を作りたいという当初の目的を改めて考えていく必要があると感じています。日本に来たばかりで不安を抱えている方に、この活動を知ってもらうために関係機関と協力しながら積極的にアプローチしていきたいと考えています。バンビーニからのお知らせ。1、近所や周りに外国出身の親子で困っている方がいらっしゃいましたら、バンビーニの活動を紹介してください。月に1回から2回、主に中央公民館、コミュニティセンターで活動しています。外国の方に限らず、日本人の親子の参加もお待ちしております。一緒に子育てについて学びましょう。2、スタッフを募集しています。外国の文化に興味のある方、一緒に活動しませんか？問い合わせ、朝霞多文化子育ての会、バンビーニ。アドレス、info@bambini.lolipop.jp。 このコーナーは、主に朝霞市内で、NPO などの市民活動を行っている団体にインタビューした内容を掲載しています。活動内容等の詳細につきましては、団体にお問い合わせください。メールマガジン配信のお知らせ。市民活動に関する情報や市民活動団体によるイベントのお知らせ等について、毎月メールマガジンを配信しています。配信を希望する方は、件名、メールマガジン配信希望として、配信希望アドレスを記載の上、市民活動支援ステーション、シニア活動センターまでメールにてお申し込みください。多言語お話し会の様子の写真が掲載されています。問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話463-1417、メール、simin_kato_city.asaka.lg.jp。
26ページ。市の人事異動、4月1日付。課長級以上。名前の後は給食名です。部長級。危機管理官、村山正和。給食、 総務部次長兼財務管理課長。福祉部長、三田光明。旧子ども健康部長。子ども健康部長、麦田信行。旧同部次長兼保育課長。部次長級、副審議官、危機管理担当、毛利敏郎。市長公室次長兼秘書課長、稲葉達也。旧同室参事兼同課長。総務部次長兼職員課長、奥山雄三郎。旧同部同課長。総務部次長兼財務課長、浜博和。旧同部同課長。市民環境部次長兼地域づくり支援課長、清水豊。旧同部次長兼産業振興課長。市民環境部次長兼産業振興課長、太田敦子。旧市長公室次長兼政策企画課長。市民環境部参事兼総合窓口課長、増田智義。旧同部参事兼地域づくり支援課長。福祉部参事兼障害福祉課長、菊島隆一。旧同部参事兼生活援護課長。子ども健康部次長兼保険年金課長、神津勇。旧同部参事兼同課長。子ども健康部参事兼保育課長、田中敦史。旧副審議官、危機管理担当。都市建設部参事兼道路整備課長、渡辺誠。旧同部同課長。学校教育部参事兼教育指導課長、野口邦彦。旧同部同課長。課長級、政策企画課長、長里浩太。旧埼玉県。シティプロモーション課主幹、奥田正隆。旧産業振興課専門員。危機管理室長、又賀俊一。旧地域づくり支援課主幹。財政課主幹、源順正明。旧同課長補佐。財産管理課長、望月光一。旧子ども未来課長。財産管理課主幹、大滝和彦。旧同課長補佐。資源リサイクル課主幹、渋谷久夫。旧収納課長補佐。資源リサイクル課付き主幹、ゴミ処理広域課協議会事務局、鈴木圭一。旧同課主幹、朝霞台出張所長、長島浩二。旧総合窓口課長、朝霞駅前出張所長、鏑木正明。旧検査室長。生活援護課長、西島和秀。旧障害福祉課長。生活援護課主幹、岩木光夫。旧危機管理室長。子ども未来課長、田中正幸。旧朝霞台出張所長。保険年金課主幹、並木智彦。旧同課専門員。検査室長、小野沢誠。旧水道経営課長。水道経営課長、大高亮。旧朝霞駅前出張所長。教育管理課長、岩崎秀夫。旧朝霞市立朝霞第一中学校教頭。障害学習スポーツ課主幹、辻和義。旧保険年金課主幹。中央公民館主幹、星野要。旧監査委員事務局主幹。監査委員事務局主幹、栄野智弘。旧選挙管理委員会事務局専門員。以上です。 個人住宅リフォーム資金補助制度。申請できる人、丸1、市に住民登録をしている方。丸2、建物の所有者。丸3、申し込み日現在、市税、国民健康保険税を除く。その他、市の貸付金の滞納がない方。申請受付期間、工事着工予定日の1ヶ月前、平常日の場合はその次の開帳日から1週間前、平常日の場合はその前の開帳日。対象となる物件、丸1、事故の居住に供する個人住宅。丸2、マンションの場合は占有部分のみ対象。丸3、店舗兼用住宅などは住居部分の面積案分で算出。対象となる工事、外壁や屋根の塗装、各種リフォーム工事。ご利用の条件、丸1、市内で営業している事業所で施工すること。丸2、5月1日以降に着工し、当該年度末日までに工事が完了すること。丸3、工事完了後1ヶ月以内、または当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに必要な書類を提出すること。丸4、対象工事費が税込み額で10万円以上であること。その他条件、対象外の方もおりますので、詳しくはお問い合わせください。補助金額、対象工事費税込みの 5%、上限5万円。申し込み問い合わせ、産業振興課、電話 463-1903。消防団副団長が就任しました。3月31日付で菅原信也さんが退団され、4月1日付で第7分団の須田義弘さんが副団長に就任しました。須田義弘副団長の顔写真が掲載されています。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。オリンピック・パラリンピックバリアフリー関連補助金を交付します。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、市の福祉向上や産業振興に資する事業として、5月7日火曜より、次の補助金の申請を受け付けます。詳しくは市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。物品購入に対する補助金。対象、障害のある方の利用が見込まれる市内事業者。補助対象、丸1、コミュニケーションツールの作成、展示メニューなど。丸2、物品の購入、折りたたみ式スロープなど。補助率、費用の 80%、上限、丸1、5万円、丸2、10万円。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1598。店舗工事に対する補助金、対象、市内事業者。補助対象、店舗のバリアフリー工事、10万円以上。補助率、工事費の3分の2、上限50万円。問い合わせ、産業振興課、電話 463-1903。いずれも、必ず購入または工事前の事前申請となり、申請額が予算額に達した時点で申し込み終了となります。27ページ。飼い主のいない猫への不妊・去勢手術費に、補助金を交付しています。令和2年3月まで、対象、朝霞市に住民登録のある方、条件、市内の飼い主のいない猫へ、不妊または去勢手術と耳先カット手術を行うこと、補助限度額、性別に関わらず、1頭あたり5000円、予算の範囲内での補助制度になりますので、必ず手術前にお問い合わせの上、お申し込みください。 イラストで桜耳を説明しています。桜耳、猫。カットした耳が桜の花びらに似ていることから名付けられました。不妊・去勢手術を行った猫の印として、猫の耳先を V 字カットしたものです。飼い猫は室内で飼いましょう。飼い猫を外に出していると、感染症や交通事故、縄張り争いなど喧嘩のほかに、糞尿被害や車を傷つけるなどのご近所トラブルの原因となる場合もあります。室内飼いするときは、猫のための室内環境を整え、災害時や脱走に備えての身元表示、首輪マイクロチップのほか、生まれてくる子猫すべてに責任持って幸せにできない場合は不妊・去勢手術も行いましょう。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。